こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日も人々が、より生きやすくなることを、願って法を配信したいと思います。今日はちょっとあまり、一般に知られてない、話を始めてみたいと思いますけど、一般的に常識的にって言ったらいいのかな、人間っていうのは体は肉体しかないというふうに、思われているんですが、実際には肉体を含めると5つの体があるんですね。本当かい、嘘じゃないのって言われても、本当なんでしょうがないというか、これはどなたでも、気の融合の体感が開けると、今の時代ほとんどの人が開けるんですけどね、 2% ぐらいですかね、ちょっと難しいのは。でそれが開けたら、ある所定の、手順を踏めば、他の体も、体感することが、できます。少なくともその時はね、誘導されたら。これ他にも体があるっていうふうに言ってたのが、ルドルフ・シュタイナーという人ですね。結構戦前のぐらいの人だったかな、もうちょっとそんなもんだったんじゃないかなと、すいません、記憶で言ってるので。ルドルフ・シュタイナーも入っていた神知教会っていうのがあったんですけど、ドイツやアメリカにね、神知学教会で、面白いことにこの神知学教会を、広めて、日本で広めていたのが、禅の大家である鈴木大拙博士のアメリカ人の奥さんで真言宗の研究家だった人なんですね。そんな昔の話しても何かな。ただ今でもルドルフ・シュタイナーの本も、鈴木大拙博士の本も、今でも普通に、書店で、売られてますので、ご存知の方も多いかと思います。シュタイナーの方は、肉体の他にね、エーテル体とか、メンタル体とかアストラル体とか、そういう名前で表現していますけどね。で僕がワークショップなどで人々に体験していただいているのは、肉体のほかに気の体、霊の体、それから発体、そうか、物性の体と発体というこの5つです。肉体以外は4つですけどね。でこのうち、気の体というのは経絡が実際に流れているところですので、これはシュタイナーの言っているエーテル体というのと同じものですね。名前が違うだけで、シュタイナーもここのエーテル体のところに、エネルギーの流れる線があって、でそれが滞ったり、エネルギーが滞ったりすると病気になるって言ってるから、これ経絡のことですね、まさにね。でサイズとしてはだいたい2メートルぐらいの、大きさなんですね。ただ目に見えないですけど、ただね、シュタイナーと僕なんかがやっている希望の日のワークショップで体験していただく、気の体の、倒しやすとかでね、やっているのは一番違いはどこかというと、絶対にこう人が一般的に体験できないものは一切口にしていないことです。ですから人々の意識が進んで体験できるようになったものだけを表に出しているっていうのが実際なんですね。で割と最近ははるかに以前よりはるかにいろんなものを 出せるようになりました。人類の意識は一部では非常に進んでるんですね。だけどまた別の一部では本当に、停滞、しているところもあるということです。気の体を使って、気振動という合気道的な武道をやったりすると、肉体に触れなくても相手が倒れたりとかして遊べるので、これはなかなか楽しいです。それにいくら肉体をに押したとしても効果がないですからね。本当に効果をがあるのはまず基本的に気のレベルからですから、気の体に作用する心の働きが最大に重要なことになります。それでね、今日なんでこんなそのワークショップでもないのにこの目に見えない体について話し始めたのかというとですね、理由があります。その理由は何かというと、僕時々怒らないですねとか言われることがあるんですけど、もちろん怒っちゃったりすることもあるんですけど、悲しむことはあっても、そんなに怒りは比較的少ない方かなと思うのですが、その理由について、その原因がこう他の人の参考になればと思ってちょっと話し始めたんです。もちろん生きていればね、起こりそうなシチュエーションっていうのはたくさんあるわけで、昔の言葉でですね、自分の意に沿わぬ脳とという言葉なんですね。つまり自分の意に返さない、自分の思い通りにならないことがあると、それが怒りなんだと、なるほど、うまいこと言うもんだなと思いましたけど、それでね、話戻しますと、こう怒り起こりそうなこうシチュエーションになったとしますね。でその瞬間僕はどうしてるのかなと思ったら、その瞬間ですね、自分のこの存在の基準を発体に置くんですよ。でこの発体というのは、肉体以外の体のうちの一つで、肉体があって気の体があって、さらにその深いレベルでは霊の体がある。その霊の体の奥に仏性の体というのがあって、でさらにその最後の究極のレベルっていうのはこれ発体なんですけどね。でこの発体というのは姿形がない無辺の体なんです。でそんなものを感じられるのかと思いでしょうけれど、ワークショップで面白いことに皆さん体感できます。でもう姿形のない無辺の体というものが、空想の体ですよね。怒りそうになったら瞬間的にこの空想の体に自分の、置き所を移すんですね。それまでどこにあったのか、ちょっと普段そんなこと意識しないからですけど、少なくとも気の体ぐらいにはあったんじゃないかなと思いますけど、そうすると空想の体が主体になってると、どこ吹く風になるので、本当に風が吹いて前から風が吹いたら後ろに流れていくような、空想の体になってますので、怒りの起きようがないというところなんですね。でしばらく風を流していくと、忘れてしまうという。でこれはなかなか便利なものです。でこれはどなたでもこの体は体験できるようになりますので、ぜひあなたもここに日常でさっと身の置き所を移せるような訓練をされたらいいかなと思います。生きやすくなりますので、その分だけで、これちょっとさらに付け加えるとね、宇宙大霊も一つの側面も空想の 空想なんですよね。まあ、これをまあ、専門的には発心と言いますけどね。法はあのダルマ、仏法の方ですね。法の体、こう宇宙のあれのことをまあ別名発心、これは空想の体っていう側面を持ってるからです。でこの自分人間のね発体と、まあ、どちらも、宇宙であれの発心、どちらも空想なんですけど、この発体と発心が触れ合うと不思議なことに、光明がですね宇宙にあまねく照り渡るということが起きるんですよね。本当にそんなこと起きるのかって本当に起きるんですね。まあそれも、まあまあ、ワークショップが進んでいくと体感することは可能です。ですからどうかあなたもあなたの周りの人もそして世界の人々もこの空想のね発体をいつでも身を置けるようにして、ね、怒りのない人生を、怒りのない世界を、平和な世界をお互いに作っていけますように。そしてどうか発体と宇宙大霊の発心が触れ合って、光があまねく宇宙に照り渡りますように。